OBS ラジオ1スタ火曜日です。
1スタカルチャー、このコーナーでは日常で気になる笑いや生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
今日は志摩先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島志摩総合法律事務所の志摩誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。志摩先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしく。
もうそろそろ師走ですよ。
いよいよ来ました ね、
ね、はい、弁護士さんは12月はこう特に忙しいとかそういうことあるんですか。
お客さんとの関係ですね、年内に仕上げてほしいとかですね、やっぱそういった要請が多いので、やっぱり忙しいですね。
年末年度末っていうのは、はい、依頼されることも一つ区切り区切りが
そうです、
はい、あったりするんですね、はい、じゃあ死も走るの死が弁護士の死っていう感じでもあるかもしれませんね。
はい。まあ、感じちょっと違いますよね。はい。はい、
さて、では今日のテーマ。
はい。今日ですね、テーマはですね、ズバリ、時は金なりと。
ほう。
はい。まあ、一番大事なものは何ですかという質問がですね、よくあるんですけども、うん、その答えはいろいろあると思うんですよ。健康とかですね、うん、はい、お金とかですね。はい、だけども、その時間。というのがね、その一つであることはもう間違いないと思います。で、今日はですね、その友達の行為で、時間が無駄になったとしてですね、
はい、
憤慨している50代の女性からの相談についてお答えいたします。
おー、はい、では、谷松さん、その相談事例をお願いします。はい、
ご紹介します。この間、久しぶりに学生時代の友達と会いました。彼女とは学生時代にとても仲が良く、親友でした。学校卒業後も定期的に会っていましたが、お互いに結婚して子育てに忙しく、またそれぞれ仕事を持っていましたので、ここ10年くらいは会っていません。彼女から数日前突然連絡が来ました。大事な話があるので時間を取ってくれない。私はスケジュールを調整して何とかお昼休みを長くするよう努力しました。その結果彼女と長めなランチを取ることができました。ところが2時間の間に彼女が話したことといえば、文句を言うだけでした。
ほう。
主に旦那の愚痴だけど子供の文句も言っていました。
ほらほら、
どうしてあんなに文句ばかり言うのかしら、大事な話はどこに行ったのかしら。私はすっかり気がめいてしまいました。私は話が早く終わらないかと相槌を打ったり慰めの言葉をかけるしかしませんでした。ああ、もっと楽しい話が したかったな。いみちいことと分かっています。私は時間給で仕事をしています。趣味で仕事をしているわけではないのです。子供に仕送りをしなければならないのです。仕事を休むには、その分給料が減ることになります。しかも私の穴を埋めるために同僚にも無理を聞いてもらうことになります。こんな愚痴だけ聞かされて嫌な気分にならされて、もういい加減にしてくださいという気分です。できるなら彼女に損害賠償を求めたい気分です。まあ無理とは思いますが、こんな時どうなるのですかといった相談を
いただきました。
かなりお怒りのようですよね。確かに貴重な時間をくだらないことに使われたら嫌っていう気持ちもわかります。それに、せっかく久しぶりに会ったんだったら、もう少し話す内容も考えた方がいいのかなとも少し思いましたね。
大事な話があるのでって言われたわけですからね。うん、しかし、知らない相手ではないと、親友。
そうですね。ね、
で、迷惑かもしれませんが、はい、損害賠償とまではならないんじゃないかなと思うんですけども、うん、それに時間が無駄になったからね。もうその分時給も1時間分削られたとかね、2時間分削られた、損害賠償というのもまあ短絡的な感じはするんですが、千島先生こんな時はどうなるんでしょう。
面白いですね。はい、まずですね、その時間自体にですね、はい、これは価値がある。
うん、
で、まあ他人のその時間をですね、それをその害する行為というのは許されないんだというのがまず覚えておいてほしいんですよね。
はい。
その、まあ、時は金なりというのはですね、まさにその、時間自体に価値があって、うん、法的保護の対象になるということを意味しております。
で、こう、会社員だって、その規定の時間以上働くと、残業代というものが発生するわけですから、はい、時間拘束っていうのはそれだけ大きい意味ありますよね。はい。
しかもね、その、刑法の事案でですね、こんな事案があったんですよ。あるファーストフード店にですね、嫌がらせの目的で、嘘の注文を、 他人になりすまして行ったケースがあるんです。
ほうほう。
これはですね、あまりに大量の注文だったので、不審に思った店員が教えられた電話に連絡したところ、そのような注文は起こっていない、起こって、あの、行っていないということが分かったんですね。
いや、頼んでませんよ。はい。ね、ハンバーガー200個とか、頼んでませんよ、みたいな感じでしょ、
ね。は
い。
実際はね、これピザだったんですね。
あ、ピザ、
はい、ピザ1000個とかですね。
はぁ。
まあ、普通の個人宅で食べれるはず絶対ないですね。
は
い。まあ、この場合ですね、このファーストフード店にですね、どのような損害が生じたかといえばですね、その、当該、その、電話代以外にはね、時間しかないわけですよ。うん、まあ、時間をロスしたというわけですね。まあ、貴重な時間を嘘の注文のために割かれて、まあ、業務が混乱したと。で、その結果ですね、これについては刑法の業務妨害罪というのが適用されたんです。で、この業務を妨害、業務妨害罪というのは業務を妨害する罪なんですけども、これはね、3年以下の懲役刑なんですよ。
重いですね。
そうな、重いんですよ。まあ、ただね、今回の場合は友人同士のことなので、業務とまでは言えないのでね、刑罰の対象にはならないです、ね。
はい。
だけどもですね、民法上の不法行為、さっきの損害賠償ですね、
うん、
それがですね、成立する余地は全くないとは言えないんですよ。
そうなんですか。
はい、では、損害賠償できるということですか？
まあ、そこはですね、そう簡単には言えないんですよ。
うん、
その、損害賠償ができるためにはですね、この友人の行為が違法というふうに評価されなければならないんです。
はい。
その相談者の貴重な時間がですね、違法に損なわれたと本当に言えるかというのが問題となるんですね。だからこの友人がどのようにこの相談者とのですね、ランチタイムを過ごしたのか、だからその話をちょっと聞く必要がありますね。
じゃあその愚痴を聞いてもらったお友達のはどう考えていたかっていうことですよね。
その友人の話をご紹介しますね。10年ぶりに友達と会いました。私の人生の中で本当の意味で友達と呼べるのは彼女だけです。彼女は学生時代から物事に積極的に取り組み、いつも生き生きしていました。内向的な私とは正反対で、周りからどうして二人の仲が良いのか不思議とまで言われていました。私が落ち込んでもすぐに彼女は私を慰めてくれました。今回も私が落ち込んでいるのを知った彼女は私を慰めてくれました。私は自分の人生は思った以上に普通なんだと分かりました。今、彼女との間に強いつながりを感じます。
聞いてもらった方は感謝してるんですね。
うん、
はい。どうですか？かなりですね、話が違って聞こえてきませんか？
びっくりですね、うん。どうしてこんなことが起きるんですか？うん、
まずね、その愚痴を言うこと。これね、
はい、
一般にはね、否定的なイメージだと思うんですよ。
はい、
愚痴を言っちゃいけないとかですね、はい、なんで愚痴言うんだとかですね、そんな感じだと思うんです。だけど、それがね、大きな間違いなんですよ。
うん、愚痴を言うということに、あまりいいイメージがわからないんですが。
そうですね。うん、もう確かにですね、その愚痴を言わずに生きていけるのであればですね、まあそれはそれで結構なことなんですよ。うん、
はい、
これね、どうしてね、愚痴をね、人は言うんだと思います？
これ、ね、それは不満が。
うん、
ああ、そういうふうに思います、必ずしもそうじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。大きな理由が二つあってですね。
はい。
一つはですね、この愚痴をこぼすことで、自分が惨めな状況にいますよ、ということをね、相手にしたいんです。
ほうほう。
つまり、愚痴を言うっていうのは相手が必要なわけですよ。
ですね。
そうですね。
でね、相手っていうのは、誰にでも愚痴が言えるわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
特定の人にしか愚痴が言えないとかミソなんです。
ほう。
それで、まあ、愚痴をこぼすことで、自分は今惨めなんですよ、ということを相手に伝えてですね、うんうん、親近感を持ってもらうというのが、まず一つの、一つ目の理由ですね。で、もう一つはですね、安心をしたいからなんですよ。その愚痴をこぼした相手にね、世の中、そういうものだから大丈夫。と言って、そういうふうに言ってほしいからなんですよ。
なるほど。そう言われたらそういう気もしますね。
はい、だから愚痴を言うのは相手が必要。だけど、誰にでも言えるわけじゃないんですよね。特定の一人だけにしか愚痴を言えないし、それはその人に愚痴を聞いてもらいたいんですよ。でね、今回のその相談者というのは、まあ愚痴を言われてね、嫌だったと思うんですよ、だけどもですね、その意図せずにですね、その相槌を打ったり、
うん、
そういうことで親近感を持っていることを伝えてですね、だからまあ慰めの言葉をかけることによってですね、はい、安心させたんですね。
じゃあ違法じゃない。
そうですね、違法とは言えないっていうのが結論になりますね。
愚痴を言 言うことに意味ってあるんですね。なんか愚痴を言うことになんかとても役に立つ場合があるっていうのも今回なんか分かった気がします。今度は友人が愚痴をこぼし始めたら、どうしなんだろうってことを考えて、ちょっと活かしてみたいなと思います。
あ、篠田さんはあれですね。
はい。
愚痴を聞かれる。
私は聞くタイプですね。
なるほどね。
はい。ところで先生は、愚痴を聞く場合はありますか？
実はですね、これあるんです。
ほう。
まあ、私はその弁護士をやっていますので、当然相談者は何らかの問題を抱えてくるわけです。で、まあ、こういう問題があるので先生どうしたらいいですかと話をする。ところがですね、そこから話が脱線して愚痴を言う場合がある。これは一体何のサインか。それは今私の方が、その相談者に対してですね、親しみを持っていないよっていうサインなんですよ。
持っていない。
だから相談者からすると、もっと私の話を聞いてくださいって。私に親近感を持ってください、それから安心感を与えてください。そういう時が、その愚痴が出るんです。
逆にその先に本題が潜んでたりとか。
いいこと言いますね。ズバリそこなんです。そこが本当の相談なんですよ。
じゃあ愚痴を言い始めたら、ああもうそろそろだなっていう感じになるわけですね。
は
い、
だから最初はね、先生こんなことで相談来て恐縮なんですけどと来るわけですよ。で話を聞いていくうちに途中でポッと愚痴に変わる。その背後にあるんですね、本当の問題が。
もうここもテクニックみたいな話になってくるかと思いますが、はい、一方で先生が愚痴を言う場合はあるんでしょう？
それないですね。
あ、ないんですか？
ないません。
すごいな。
それはですね、その、なんていうかな、その、こう、親近感を持つような場合っていうのはですね、そのスポーツを一緒にしたりとかですね、何かこう、楽しいこととか、はっきり言えば一番くだらないことですよね、くだらないことを一緒にやることで親近感をこう持ってもらうのが、まず、そういうようなことをよくやってるってことですよね、それからですね、あんまりね、不安になることがないですよね。
はぁ、そうなりたい。
ただですね、この愚痴を言うことには確かにこういい面があると、役に立つ面があるということなんですけども、実はこれ弱点が、あるんです。
弱点とは、は
い、それはね、まあ、愚痴を聞いてもらうことで安心する反面ですね、やるべきことをしないまま放置してしまうことがあるんです。例えばね、家庭問題にしてもですね、その背後や根本的なところに法律問題が潜んでいるんだけど、直ちに対応すれば簡単に解決するんです。だけども、それを放置するということがあるんですね。
具体的にはどういうことが挙げられますか？
まあ、かっての事件なんですけどね、その、宝石を媒介とするですね、まあ、いわゆる連鎖販売、まあ、ネズミ講ですね、というその詐欺事件があったんですよ。これに、お姑さんが引っかかってしまった。
ほう
お姑さんがね、このことを息子さんやお嫁さんには言えないんですよ。そういう時にね、都合が悪く、お孫さんにお金が必要となるわけですよ。息子さんやお嫁さんっていうのは、お姑さんにお金があると思ってるわけですよ。だけど、現実にはないわけですよね。もう出したくても、お金出せないわけですよ。ところがですね、息子さんやお嫁さんは、その理由はわからんわけですよ。
はぁ。
それでね、わかるのはね、孫のために必要だというのにね、お姑、まあおばあちゃんですね、おばあちゃんがお金を出さないんですよ。
じゃあ、揉めますわね。
はい。まあそれをね、例えば、お嫁さんの方が友達に話すわけですよ。うちのおばあちゃん、ちょっとケチ臭いよね、みたいなね。ところで、あ、私んとこもそうよとか話になるわけですよ。もうそうすると、あ、お宅もそうなのって、ほんと年寄りって仕方ないよね、みたいな話になって。
気分はすっきり、はい。でも何も解決してない。
だけどね、よくよく考えてみたら、あのおばあちゃん、まあお母さんね、お嫁さんからしたら、お母さんはあんなに お孫さんを、大事にしてるのに、おかしいよね。これ何かトラブルに巻き込まれてんじゃないの、なんだこう漠然とした不安感あるんですよ。だけども、その友達に愚痴って、解消したことによって、消えちゃうんですよ。
はあ、これ本来なら弁護士さんに相談しなきゃいけないのに。
だけどね、このまあおばあちゃんだ、お姑さんは弁護士に行かないでしょ、自分の子供にも言えないわけだから、で、お嫁さんにしても、その息子さんにしてもね、不安感はあったんだけど、まあ愚痴を言うことによって解消されるわけね。そうすると結局弁護士には来ないと。
はあ、もし言ってればね、うちのおばあちゃんがっていう愚痴の先に、津島先生が気づいて、それちょっと騙されてませんかねっていうことも相談できるわけです。
だからそれ以上の被害は拡大しなかったかもしれない。
口を言うだけで満足せずに不安感っていうのを早めに弁護士さんに相談しておくっていうのは大事ですよね、はい、なるほど、愚痴いろいろ深いものがあるんですね。ちっさカルチャー、この時間は、つくみのつ、普通の島、津島総合法律事務所、津島誠二弁護士にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
ありがとうございました。
OBS ラジオ、いちスタ。この番組では、皆さんからのリクエストにお答えしています。宛先は、r@e-obs.com r@e-obs.com ファックス番号は 097-558-5071 097-558-5071 番、また LINE の OBS 一下公式アカウントでもリクエストを受け付けています。あなたの一番になりたい、リクエストお待ちしています。